それでは聖書を読み出します。聖書箇所は創世記17章1節から8節、第3版をお持ちの方は21ページ、2017年版をお持ちの方は23ページをお開きください。それでは それではお読みいたします。さてアブラハムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。私はあなたの契約を私とあなたの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。アブラムはひれ伏した。神は彼にこう告げられた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする。王たちがあなたから出てくるだろう。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。私はあなたの気流の地、カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。本日の説教は私はあなたの神となると題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。では一言お祈りをして始めたいと思います。父なる神様、皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられるこの時間に感謝をいたします。この聖書を与えてくださった、聖霊様が同じ聖霊様の光によって今照らすことによって、この御言葉を悟ることができるようにお願いいたします。そして御言葉を受け取ったなら、これをもって今週の歩みを進めていくことができるように、そのこともどうか導いてください。すべてのことを御手に委ねて、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。アブラハムの生涯をご一緒に見ています。本日はアブラハムが99歳の時のお話と、そのように一節に書いてあります。アブラハムが自分の生まれ故郷、メソポタミアのウルという町を出て、カナンの地、神様の地に向かったのは何歳の頃のことだったでしょうか。アブラハムがカナンの地に来たのは75歳の時でした。つまりそれから24年が経ったということです。信仰の歩みを始めてから24年、神様を信じてから24年の歩みが過ぎていきました。皆さんは神様を信じて神様と共に歩み始めて何年くらいになるでしょうか。アブラハムの24年間の歩みにはいろんなことがありました。アブラハムは神様の御言葉を信じて生まれ故郷を出てカナンの地にやってきたわけですけれども、飢饉が起こって食料がなくなった時には神様を信じることができなくなってしまいました。カナンの地を出てエジプトへと向かっていき、さらには自分の奥さんのサラのことを妹だとこう偽ってしまいます。自分を守りたいと思ったわけですね。アブラハムは信仰によって戦うのではなくて、自分の力で自分を守ろうとしてしまいました。 またアブラハムと一緒に出てきた甥のロトという人物がこの世のものに目を奪われてしまって自分から離れていってしまった、ソドムという町にこう移っていってしまったということもありました。信仰を持っているがゆえの別れの経験ということでした。しかしその甥っ子のロトが戦争に巻き込まれて、捕虜になってしまった、そういう時にはアブラハムはすぐに戦いに行って勇敢に勝利を収めてロトを救い出すということもありました。アブラハム自身の信仰の戦い、アブラハムの中の信仰の戦いということがありました。それは子供が与えられないということでした。神様はアブラハムにあなたの子孫は増え広がるんだという約束を与えておられたのです。しかし現実はいつまでたってもその通りになっていかない。子供が与えられません。彼は神様の約束を信じ続けていくのか、それとも他の方法を探していくのかを問われていきました。アブラハムと妻のサラは神様の御心ではないと薄々感じてはいたのですけれども、先々週の話です、女奴隷のハガルという女性によって子供を設けていきました。そんなことがあってから13年経ったわけですね。アブラハムは99歳、妻のサラは89歳になりました。これはつまり自分たちの力では子供を産むことができなくなった、全く可能性がなくなったということを表しています。ハガルによって設けた子供イシュマエルというんですけれども、イシュマエルも13歳になりました。ユダヤ教では13歳は成人式なんですね。13歳で一人前とみなされます、子育てが一段落した頃ということです。99歳のおじいさんと89歳のおばあさんが子育てするわけですね。孫は来てよし帰ってよしなんてね、よく言いますけれども、本当に大変な13年だったのだと思います。この13年間日々バタバタと子育てに追われながら過ごす中で、おそらくアブラハムは神様の約束は忘れてしまって、このままイシュマエルが自分の後継ぎになっていくんだろうと、そういうふうに思っていたのではないでしょうか。私たちも日々の忙しさの中でいつの間にか現状に慣れてしまう、神様の約束を忘れてしまうということがあるものです。しかし神様は決してご自分が約束されたことを曖昧にしたり忘れてしまったり諦めるということはなさいませんでした。神様は本日もう一度アブラハムに対してご自身の約束、契約を確認していかれます。そして次回のところではついにさらに子供が生まれるんだと具体的なことが語られていく、そういう次の展開へとつながっていくわけです。24年間待ちに待ってついにことが動き出そうとする今日のこの場面をご一緒に見ていきたいと思っています。それでは17章の1節と2節をもう一度お読みしたいと思います。創世記17章の1節から2節。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全き者であれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。子供の質問の一番です。 神様は一節でご自分のことを何と言っておられるでしょうか。ご自分のことを何と言っておられるでしょうか。それはどういうことを表しているでしょうか。一節にこのようにあります。私は全能の神である。神様はご自分のことを全能の神であると言っておられます。これは神様には何でもおできになるんだということを表しています。神様には何でもおできになる全能の神ということです。全能の神、これヘブル語ではエルシャダイというんですけれども、神様はここでご自分が全能なんだということをアブラハムに表してくださいました。ここまで神様はいろんな形でこうアブラハムにご自身を表してきましたけれども、全能の神として表してくださるのはここが初めてになります。例えばですね、創世記の14章19節で神様はこのように言われていたんですね。14章19節を出してもらっていいでしょうか。すいません。14章19節こう言われていました。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。ここには意図高き神、誉れある神というふうに言われていました。アブラハムは、まあ、私たちもそうかもしれません。はじめは神様は高いところにおられる意図高きお方、ちょっともしかすると漠然とした神様というイメージがあったかもしれません。いつも共にいてくださる神様というよりは、何か問題があったとき、困ったとき、必要なときにこう助けに来てくださる神様、そういうイメージです。しかし創世記の15章の7節では神様についてこのように言われていました。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主であると、あなたを導き出した主であると神様はご自身を表しておられます。神様は私たちをこの世から選び出して、罪と滅びから導き出してくださる神様です。それは決してその時だけ導き出すということではなくて、私たちの人生すべてにおいて私たちを導いてくださる、そういう神様になります。そして次に、前回のところですけど、創世記16章の13節ではこういうふうに言われていたんですね。16章の13節、そこで彼女は自分に語りかけた主の名を、あなたはエルロイ、これ私を見てくださる神という意味ですけど、エルロイと呼んだと。私を見てくださる神。神様は私たちが失敗したり罪を犯したり、神様を離れて荒野をさまよっている時にも私たちを見ていてくださるお方です。そして迷い出た私たちの後を追いかけてくださって、語りかけてくださるお方、エルロイなる神様なんだと、そのように言われていました。そして本日のところでは、エルシャダイ、全能の神として神様はアブラハムに現れてくださいました。アブラハムが99歳になって、自分の力ではもうどうすることもできない、神様の力しかないんだというこのタイミングで、神様は私は全能の神であると、あなたにはできないかもしれないけれども私にはできるのだとアブラハムに現れてくださったということなのです。 一節の後半部分にはこのように言われていました。一節の後半のところ鍵括弧ですね。あなたは私の前に歩み全きものであれ。これは決して完全なものでありなさいとかもっと強いものでありなさいとそのように言われているわけではありません。完全なものであれということであったらこの文脈には合わなくなってしまいます。アブラハムはどんどん弱くされていました。つまりどういうことかというと自分にはどうにもできないということが分かったならば完全に私を信頼しなさいと本気で私を信じてきなさいとそういう神様からのアブラハムへのご命令でした。この24年間の歩みにおいてアブラハムは自分にはどうすることもできないんだと自分の弱さということを知らされていきました。しかし彼は24年間神様と共に歩み続けましたので自分の弱さだけではなくて神様はどういうお方であるのかということも知らされていきました。そしてここから神様は全能の神なんだと何でもおできにできるお方なのだということを知らされていくアブラハムになるのです。続いて3節以降になりますけれども神様はアブラハムに対してもう一度契約を確認してくださいます。でこれはですねアブラハムに最初の契約が与えられてから3度目の確認になるんです。神様は私たちが不信仰になったり毎日のことで約束を忘れてしまいそうになるときに必ず契約を確認してくださいます。何度も何度も繰り返して語り直してくださいます。一回しか言わないから覚えておきなさいということではないんですね。神様は何度も何度も契約約束を語り続けてくださいます。そしてアブラハムにはこれ3度契約が確認されていくんですけれども確認されるたびに少しずつ内容がこう進展していくんですね。本当に少しずつなんですけれども新しいことがそこに語られていきます。神様はアブラハムが少しずつ理解を深めていくことができるように成長段階に合わせて確認を語ってくださっています。そしていつも同じことばかり聞かされるのではなくて少しずつこう先に目を向かせることによってアブラハムに希望を持たせようとしてくださっています。3節から8節にもう一度契約が確認されていきます。今日はこの中から3つの内容にこう注目して見ていきたいと思っています。子どもの質問の2番神様からの契約の確認約束を3つ書いてください。まず1つ目のことですけれども4節最後のところですね。あなたのは多くの国民の父となるという約束です。あなたは多くの国民の父となる。つまりアブラハムの子孫がこう増え広がっていくんだというこの約束の確認です。で前回から進展しているところは何かというと、アブラハムの名前ですね。アブラムという名前からアブラハムという新しい名前が与えられていくことになりました。それが5節に書いてあります、5節です。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。当時古代中近東においては名前はその人の実質 その人の本質を表すものが名前だと、そのように考えられていました。例えば私は元気と言いますけれども、これは元気な子になってほしいと、健康な子になってほしいという願いがこう込められてつけられたですね。残念ながらそんなに元気じゃないというか体弱いんですけれども、でも神様に守られています。まあ、残念ながら人がつけた名前というのは実現しないこともあるものですよね。しかし神様が名前をつけた場合には必ずその通りになるんだということなんです。アブラハムという名前の意味は多くの国民の父、多くの国民の父という、そういう名前の意味でした。新約聖書ローマ人への手紙の4章16節から17節にこういう御言葉があります。プロジェクターお願いしていいですか。すいません。ローマ人への手紙4章16節から17節。こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけでなく、これイスラエル人のことです。律法を持つ人々だけではなく、アブラハムの信仰に倣う人々、これ私たちクリスチャンにも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。今日約束された通りに、アブラハムの子孫は非常に多くなりました。イスラエル人は血統においてアブラハムの子孫、そして私たちは信仰においてアブラハムの子孫なんだと聖書には言われています。アブラハムへのこの今日の契約が実現した結果として、今私たちは信仰を持ってこの世に救われたものとなっているんだということが分かります。それでは契約の内容の2つ目を確認します。7節をお読みします。7節。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。契約の内容の2つ目のポイントはこの最後のところです。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。つまり私たちが神の民になるんだということ、私たちが神の民になる、これが契約の内容の2つ目になります。これは8節の最後にも同じ言い回しで言われてますね。8節の最後、私は彼らの神となると、そのように言われているのが分かります。今日の神様のこの言葉があって以降、神様が契約を結ぶ際には必ずこの定型句、同じ言葉が出てくるようになるんですね。例えばですけれども、旧約聖書出エジプト記の6章6節から7節にこういうふうに書いてあります。出エジプト記6章6節7節。私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。この次ですね。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。この言い回しです。で、これはモーセ契約、モーセへの契約と呼ばれている場所です。ダビデへの契約、ダビデ契約でも同じようなことが言われているんですね。サムエル記第2の7章12節から14節にこのように言われています。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。次です。私は彼の父となり、 彼は私の子となる。ここは父と子というふうになっていますけれども、同じことです。神と神の民となる、そういうことなんです。そしてイエス様の契約、イエス・キリストによる新しい契約ではこう言われています。エレミア書の31章、31節と33節。新しい契約。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。これ聖霊が与えられるということです。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。全く同じ言い回しです。ちょっとくどいんですけど、最後に新天新地、神様の国が完成した際にはこう言われています。ヨハネの黙示録21章の3節。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。創世記においてアブラハムに与えられた神様の契約は、時代が進むにつれて少しずつ少しずつ進展していきました。モーセの時代、ダビデの時代、イエス様の時代、そして将来神の国が完成する時代へと貫かれていくこの契約になります。一度に全てが実現されるわけではありません。少しずつ進められている契約です。少しずつではあるんですけれども、神様は着実に一日一日、一足一足、この約束を進めておられるんだということが聖書からわかるんです。私たちにはなかなかそれが感じられない、どうも進んでいってないと、そのように思う時もありますけれども、間違いなく神様の救いのご計画は進んでいっているんだということになります。それでは契約の内容の3つ目、8節をお読みします。8節。私はあなたの気流の地カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。3つ目のこの契約の内容は土地の約束ですね。カナンの地を与えるという土地の約束です。土地って何のために与えられるんでしょうか。私たち土地があったら何をするでしょうか。お花植えたり山菜植えるとかいろいろあります。まあ、基本的に土地っていうのは家を建てて住むんですね。そういうことですよね。家を建てて住むということ、それがこの土地の意味です。でここで大事なことは、ただ住むということじゃないんです。神様が共に住んでくださる、そのための土地なんだということなんです。神様が共に住んでくださる土地を与えるということです。これが契約の中心になります。神様はご自分の民と共に住みたいと、そのように願ってカナンの地、まあ、今のイスラエルの地ですけれども、これを与えるのだと約束してくださったということなんです。ただ土地があればいいということじゃないですね。神様が住んでくださるということです。旧約聖書の中でイスラエル人が神様を怒らせてしまって、もうお前らとはカナンの地には行かないと、自分たちだけで行って住みなさいと神様が言われたことが一度ありました。いつのことでしょうか。もう一緒に行かないから自分たちだけで行きなさい。イスラエルの民が 金の格子を作ってそれを神様として拝んでしまった時でした。出エジプト記の33章の3節にこういう御言葉があります。父と蜜の流れる地、これカナンの地にあなた方を行かせる。しかし私は、神様はあなた方のただ中にあっては登らない。あなた方はうなじを固くする民なので、私が途中であなた方を立ち滅ぼしてしまわないようにするためだと。もう一緒に行かないと言われたんです。これに対してモーセはどのように答えたでしょうか。出エジプト記33章15節でこう言われています。モーセは言った。もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き登らないでください。神様が共に行ってくださらないのであれば、いくら良い土地であっても、いくら父と蜜の流れる素晴らしい土地であっても全く意味がありません。それならば導き登らないでください。この荒野にいた方が良いのですと、そうモーセは言うんです。これは私たちも同じことです。さまざまな状況が改善すること、環境が良くなること、何かが与えられること、これはもちろん感謝すべきことです。しかし大事なことは、そこに神様が一緒におられるのかどうか。何かが与えられたとしても、そこに神様がおられないならば、それは意味のないものになってしまうんだということなんです。なぜなら神様の契約の中心にあることは、神様が私たちと共にいること、私たちと共に住もうとしておられること、これが神様の契約の中心にあることだからです。神様は私たちの存在そのものをこう愛して求めておられるお方です。何かができるとか何かが持っているということではなくて、私たちの存在そのものを神様は求めておられます。私たちの側でも同じです。神様が共にいてくださること、神様と共に歩むことができること、このこと自体を私たちは喜んで、何よりも感謝して歩んでいくということになります。アブラハムは最初の約束から24年間も待ち続けました。次回になりますけど、17章の21節ではこう言われるんですね。次回のことですけど、21節、しかし私が私の契約を立てるのは、サラが来年の今頃あなたに産むイサクとの間にであると。ついに約束がこう実現に向かって動き出していく、この瞬間ということなんです。アブラハムは自分ではこの計画を実現させることはできませんでした。それはなぜかというと、この約束が神様の約束だからです。2節を見るとこう書いてありました。2節に、私は私の約束を私とあなたとの間に立てる。私の約束です。私の契約です。4節も同じですね。これがあなたと結ぶ私の契約であると。神様の契約であれば、神様が実現させてくださるということです。以前に少し紹介したことがあるんですけれども、旧約聖書というのはもともとヘブル語で書かれています。でヘブル語の文法の中に予言的完了形というものがあるんだということを少しご紹介したことがあります。予言的完了形、これ何かというと、まだ今実現していないことなのに、まだ実現していないのに、 神様の目から見ると確実なことなので過去形で表すというそういうヘブル語の文法、予言的完了形というんですね。もう起こったかのように言ってしまうということです。で、今日の4節こう言われているんです。これが私と結ぶ4節、これが私と結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父と、これなったと書いてあるんですね。直訳では国民の父となった。5節の最後のところも同じです。私があなたを多くの 国民の父としたなんですね。したからである。6節も同じです。私はあなたをますます子孫に富ませた。あなたをいくつもの国民とした。8節も最後にご紹介します。8節、私はあなたの起立の地カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与えた。過去形になっています。私は彼らの神となった。すべて予言的完了形になっています。神様の目から見れば語られたことはすでに実現したんだと、必ずその通りになるんだということなんです。最後に少しだけ証しをして終わりにしたいと思います。私は2017年の10月に献身の御言葉を神様からいただきました。2017年の10月でした。昨日日記を調べて見返してみたんです。で、2017年10月に御言葉をいただいて、そのことを教会に相談したんですけれども、献身者として認められたのが2019年の1月でした。まあ、1年半弱ですかね。1年半弱ほど、まあ、結論を待っていたわけです。正直その時のことを思い返したり、また日記を見ていると、なんか焦っているんですね、自分がね。どうなっていくんだろう。そして日々の仕事が、まあ、お店やってましたけれども、どうも手についていないということが書かれていました。先が見えなくて、こう今やるべきことができないという状況でした。一転して、2019年の4月に、北海道聖書学院に入学しました。一転して毎日の学びが本当に忙しくて、反対に私は先が見れなくなっていました。何のためにこれをしているのか、ただただなんか毎日に追われているような、そういう感覚で あったようです。やっと3年間が過ぎて卒業して、準備が整った時に、まあ、ご近所のおじさんがですね、まあ、仲いいおじさんなんですけど、こういうふうに言ってきたんです。3年間よく頑張ったなと、まあ、クリスチャンじゃない方ですよ、そういうふうに言ってくださったんですね。ああ、すごいびっくりして、私はまあ謙遜なふりというか、いやそんなことないですよと言ったけど、ちょっと嬉しいんですね、内心としては見ててくれたんだなと思いました。そうすると続けてこう言われたんです。お前のことじゃないぞと、3年間一生懸命頑張ったのはおっかさんだろうと、そのように言われたんです。お前は好きなことをしてただけだろうと、でも彼女は毎日働いて生活支えていただろうと、まあ、そのように言われたんですね。その時に私は本当に自分は日々のことに追われてしまって、何のためにこれをしているのか、大事なことが全然見えていなかったなと、そのように思いました。私たちはどうしても目の前のこと、日々のことに追われていくと、大事な目的、どこに目指していくのかということが分からなくなってしまうものです。アブラハムもそうでした。また反対に先ばかり見すぎると、先のことばかり求めていくと、今度は目の前のことが手につかなくなっていく。今日なすべきことができなくなってしまうものです。大事なことは何かというと、神様は私たち一人一人に対して確実に将来のご計画を持っていらっしゃるということ、必ず祝福してくださるということ。しかしそれは 一気にはなされないということなんですね。神様は私たちの日々のさまざまなことを用いてくださって、神様との関係を作りながら少しずつ少しずつこのご計画を進めてくださるというお方です。神様の計画が進む時には、それは神様の時があり、神様のなさることがあるんだということをこうよく覚えていきたいと思うんです。進んでいるのがこう見えないと、どうしても焦ったり不安になってしまう私たちです。でも今日見た箇所からも分かるように、神様の約束は確実に進んでいるんだということが言われています。その先の約束をいつも意識しながら、同時に今日をなすべきことは何なんだろうということを考えながらですね、今週1週間も一足一足神様と共に全てのことをこう行わせていただきたい、そのように今日は本当に教えられたこの記事でした。今週1週間も神様と共に一つ一つのことをこう行わせていただきたいと思います。それではお祈りをして終わりにします。すべてのことを今日も収めてくださっている、導いてくださっている神様、アブラハムは本当に長いこと待ちました。しかし約束は着実に進められてきていたんだということを今日一緒に見ることができました。私たちも自分ではこれをコントロールできませんので、ただただ全能の神様、すべてを成してくださる神様に信頼をしながら、今日与えられたことを忠実に行っていく、そのようなものであることができますように。マルチン・ルターも、明日世界が滅ぶとしても今日私はリンゴの苗を植えようと言いましたので、今日できることを、なさせてくださるように、同時にきちんと先の約束を見ていくことができるようにとお願いをいたします。今日のこの御言葉に感謝して、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。